トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
続いては突破ゲストのコーナーでございます。
はい、
本日のゲストは丸山恵美さん、素敵な女性が来ていただいています。
めっちゃ綺麗なふはは、
はい、
ね、お母さんですね、
はい、ということで丸山さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、何者かと。
いや、これがすごいですよ ね。
すごいでございますよ。何すごいでございますって。はい、まあ、ざっとプロフィール言いますと、一般財団法人無害流、無害流居合
兵道、
兵道
っていうんですね。
宝玉会、
そうです、
福岡支部長。おっと、今ちょっとピリッときた人、居合
居合何、
居合居合って
何みたい な、ね、みたいな。でよく合気道と間違えられますね。
なるほどですね。
あれですよねって言って、なんかこうグッと
下げる、違うっちゅうねん
っていうね。大体そう。あ、ごめんなさい。
で、丸山さん、また経歴も素晴らしい。第7回居合道国際大会準優勝、第8回居合道国際大会準優勝と、まださまざま優勝したりとか、なんとか賞とかもらったりされてるみたいで、はい、先ほどちょっと裏の打ち合わせでは準優勝なんですよみたいな、さすがみたいな。
いや、本当銅メダルとか銅って、はい、やった優勝って感じするんですよ。で、優勝は勝ちじゃないですか、はい、銀はね、悔しいだけなんですよ。
それですね、まあ、僕はあの一応アスリートの端くれとして言うと、はい、3位決定戦は勝って3位もらえるんですよ。で、金と同じって書いてあるんですよね、ね、漢字では、
はい、
で、あの負けて、もうごめんなさいね、負けて銀メダルなんだけど、はい、金よりいいでしょって書いてあるんですよ。
あ、
なんかさ、ずるいじゃん。
なんかさ、ね、
ずるいじゃん。
なんか微妙。
でも金じゃん。
そうですね。
なんかさ、ちょっとこう、申し訳ないですけど、ちょっと慰めが入ってるんですよ、金はね。でも、すごいことなんですよ。金メダルって言ったって、世界2位とかでもすごいことなんですけど、なんかこう、僕の個人的な金銀銅のイメージってやつですね。
そんな感じですよね。
すごくこう、柔道とか見てても、ね、あの世界選手権がね、こういろいろあったりするけど、うん、3位決定戦ってあるでしょ、
はい、2
位決定戦ないもんね。
あ、そうですね。
負けたら2位、
負けたら2
位、負けたら2位、ね、でも3位決定戦は勝ったら3位や。
あ、そうですね、う
ん、そこがね、ちょっと精神的にはね、違うかなと思いますけど ね。
そうですね、あんまり誇れないんですけど。
いや、めっちゃすごいことなん
だ。いや、すごい、
ありがたい、ありがたい。
だからね、2位決定戦もやった方がいいよ。
あ、
勝って1位で、でもう1試合やって、2位と2位、3位のやつとやるんだよ。
じゃあ3位はやっぱ負けて3位。
負けて3位。
あ、そこはもう負けて3位か。
いや、そうじゃないとずっと何人決定戦やっていかなきゃいけないからさ。
そこは納得しろよって。
もういいからってなっちゃうから。
そうですね。
そう、13位決定戦とかもうめんどくさいじゃん。めん
どくさい。
ヘトヘトでしょ。
そうそうそう。もうどうすんだみたいな。下がれば下がるほど試合増えるみたいな。
とかね、そんなことをやってります。大体、はい、そう、日本刀振り回してますって言うと、はぁ、あ、って言われます。
真剣をね、
そうですね、持ち歩いてますね。
重いですよね、あれ。
あれどれぐらいの重さなんですか。
私のが 1.何キロって感じですね、うんうん、で、鞘があって、こしらえがあって、はい、そのカバンがあってなので 1.5、まあ、ないかどうかっていうのを肩からいつもしゃげて道着で歩いてます。
道着姿がめちゃくちゃかっこいいですよ。あの、個人的に今日は道着で来てほしいなって実は思ってたんですけど、
ラジオだけど、
だけど、いや、俺の趣味としてね。だけど、そりゃねえなと思って。
それはね、
この天神大名のあたりをね、この夜に道着で歩くってことはないだろ
う。それは全然ありですよ。
ありですか。しまった、リクエストする。
道着の日は一日道着ですから
ね。なるほど。
そうなんですね。
黒いんですよ、道着が。うちの流派のこの回だと黒いんですよ。で、黒にチャリで刀下げて、はい、夜わーって走ってると完全に忍者です
よ、ね。やばいやばい。
くの一。
やばい、かっこいいけど危ない。
すごいね。いやいや、で、居合始められて、 そんなに経ってないよっていうさっきお打ち合わせだったんですけど、
そうですね、うん、
あの今何年目ですか。
今ですねもうすぐ8年です。
もうすぐ8年、
はい、29歳の誕生日最、あ、最後30歳、明日30歳の日に、何か明日から違うことをせねばと思って、
急に
思い立って、夜中にカチカチカチカチネットを見て、常設道場っていうのがその時私東京に住んでたのであって、あ、ここだと思って誕生日の日に朝入門書を出しに行ったっていう。
あの何かやらねばって思って、なぜその検索ワードに居合が入るかって、
それもね
強いですね。
そう、確かに、まあ、
ずっと興味はあったんですか、居合に。
ありましたね、あの20歳ぐらいの時にある方の演舞を見たんですよ、
はい、
福岡の方なんですけど、はい、東京で福岡の方の演舞を見て感動して、はい、終わった瞬間に私いつかやるからねってその人の手を握ったっていうことがあって、それからかれこれ10年。
その方との再会は、
その再会ね先週あったんですよ。
お、すごい、
すごくないですか。
すごい
そうなの。
なるほど、
アップルストアでね。
え、偶然ですか。
ちょっと想像と違う。
何、河原とか。
いや、なんか
なんとか街道とか。
ああ、それでもいいし、道場に頼もうみたいなのね。イメージです。
かつての師範みたいな、そういう
イメージです。イメージです。
出、はい、なかった。
あ、でも再開もされたんですね。
再開したいんですよ。先週ですからね。
でもその方より全然強くなってるってことですよね。
そうなんですよ。
ですよね、
俺もう何にもしてないって言ってました。
あ、続けてないんですかね。
そうですね、
僕あの先日あの演舞見させていただいて、
はい、
なんていうのかな、こう強いとか弱いとかじゃなくて、なんかこうしなやかなかつこう厳かな感じで、やっぱりこう何のかな、あの剣が持つ力っていうかさ、うん、なんか言いづらいですね、表現しづらいですけど、
最終的にはお祓いしてる感じです ね、
あ、お祓いですね。
本当になんか榊を持ってこうじゃないですけど、なんかいろんな邪とか念とかを払ってる感じしますね。やってて
すごい、
すごいかっこいいんですよ。
伝わらない、かっこいいじゃん。
そうですね、
ラジオで伝えにくい、
なんとも、ね、言えないんですよ。でぜひぜひですね、丸山さん道場をやられてるってことで、
う
ん、あのまた後でもご案内しますけれども、中国天神道場、舞鶴小中学校の武道場にて水曜日と金曜日、夜
大体今水曜日ですね、
今水曜日ですね、
はい、たまに金曜日って
水曜日の19時半から21時半。よかったね、ラジオとかぶってないねこれ
ね、
はい、で、赤坂道場が中央体育館の、
はい、
で、日曜日、毎週日曜日9時から11時と
やっております。
ということで、これは見学は、は
い、全然いつで も、
いつでも
体験見学
体験も、
はい、
なるほど。なんかあの僕は男の子なんで、あの、はい、刃物は好きなんですよね、刃物、でまあ、言ったらナイフとかね、
うん、
大好きで、それだってね、
ナイフとか大好き、
いやナイフ好きなね、男の子多い、
へ
で僕の知ってる人も300本ぐらいこう所有してる人もいて、壁一面ナイフっていう人
もいるよ。どういう感じが好きなんですか、鋭い感じとか。
あのね、
かっこいい、いや
まず一つは日本っていうか世界最古の武器だからさ、あの人の手が加わった、
うん、
だって黒曜石を叩いてやってんだからさ、うん、一番最初は、
う
ん、
そうですね、
それ考えたら日本なんか人間が作ったちゃんとした武器がでしょ、でナイフは結構穴も掘れるし切ることもできるし、
うん、
いろんな使い道もあるし、あれ万能じゃない、
う
ん、
そうですね、
でまあブレードからさこう見てもさかっこいいし機能的にできてますよね、
う
ん、
そうですね、
だからああいいなと、あまり言わないんですけど好きだよとか、
なんかあれですかね、生き残るためにみたいな感じがあるのかな、うん、男性的に、ね、
一本持ってれば安心とかね、例えば、
どこ行っても俺はこいつがいれば生きてこれるみたいな。
まあでもこうなんか絶対にこうどっか行くんだったらナイフととかってなるでしょうね、サバイバル的なところだったら、
あ、無人島に行くなら
みたいな、マッチとみたいな、そんな感じ、
そうね、当然そうなると思いますね、
うん、好きなんですね。
これでもあの
女性もね、
自転車の旅の時も、
はい、
ナイフは持っていかなかったけどやっぱり刃物は持ってってましたね、
うん、
それこそカッターの大きいやつとか、あとガムテープとかみたいな、
うん、
それなんか最低限何かあったらこれだけは安心みたいなのは結構、
うんうん、そうですね、
うん、あとはねやっぱ刃物みたいに落ち着く人もいるから
それちょっとそれじゃないですよ ね
それではないんですけど、でもね日本刀で言うと日本刀でなんかこうそれこそ美を感じたり落ち着きみたいなものを得る人もいるみたいですね。
あの
感じるは感じます、
うん、ちょっと違う話かもしれないですけど5番ってありますよね、将棋盤とか5番、
はいはいはい、
5番 の、 あのこう高い5番高い将棋盤 の、うん、この黒い線は日本刀でシュッてつけるんですよね、はい、
漆
をこう日本刀に当てて、うんうん、で一発で決めるんですよね。
かっこいい、はい、素敵な話。
そうだからあの5番とか日本刀、うん、5番とか将棋盤作られてる方が、うん、日本刀を所有されてるっていうこともあります、
うん、
あとちなみに僕のメンタルトレーナー刀剣研磨師って言って、うん、はい、研磨されてます。
素敵じゃないですか、
日本刀を研ぎ師、
うん、すごい技がいるんですよね。
みたいですね。
そう、波紋が消えちゃったりとかね、まあ、下手なことをするとせっかくの技術がなくなってしまうので表情が。
あ、そんなにすごい人なんだ
今みたいな。
なるほど。
そうです、ね、
何本ぐらい持ってらっしゃるんですか。
いやいや、私でも
1本2本、
まあ1本ですね、本身は1本、うん、で、あの稽古するためのものっていうのがあと2本ぐらいは、あと木剣とかなんとかとかは他にもありますけど、基本的には本身は今私は1本です、ね、でも本当にそうですね、あの日本刀好きな方はそれいっぱい持っててっていう方はもうたくさんいらっしゃいます。
コレクター含め、
そうそうそう、美術刀を集めてて、なんか振ってみたいとかいう人もいますし。
なるほど。
入り口はね本当に広いんですよ。
なるほど。
いろんな好きなところから入り口で居合にたどり着いていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
なるほど、かっこいい。
説得力ある。そうですもんね。
なんていうのかな、剣士。
剣士。
いや、うん、ぜひね、うん、赤坂あるいは天神舞鶴にね、うん、行って
。長野さん来てください。
僕ですか。うん、来ますか。うん、僕日曜日行こうかな。今週じゃないけど。
待ってます。行
こうかな。
待ってます。
ハマったらどうしよう。もう来週始めてたらどうしよう。
え、それは嬉しい。し、僕は嬉しい。
めちゃくちゃ体締まりますよ。体幹ができる。
そうかも。
いや、体幹できますよ。僕のスポーツトレーナーも、あの、骨法っていう古武術の免許会で持たれてる先生から来てますんで、やっぱね、軸できますよね。
そうですね。
コアっていうんですか、この芯。
そうですね。コアできますね。
あの、あんまり転ばなくなりました。
お年寄りの皆さん、皆さん今からは居合ですよ。居合、居合の時代が来ましたよ。
ちゃんと膝を上げてね、歩けるようになりますから。
すごい。私結構なんかバランス感覚が悪くて、フラッとかするんですよ、
うんうんうん、
ああいうのもなくなりますよね。
なくなりますね。
あれ、居合に行った方がいいんじゃない
始まってる私の居合が
いや、でもね、やはりあの百聞は一見にしかずということで、
そうですね、本当に気になってるなら、うん、切る、来てもらう、はい、見てもらう、触ってもらうが一番早いですよね。
ということですね、なんかワイワイ進んでるんですけれども、
はい、
あのぜひぜひ見に行っていただくということですね、
うんうん、そうですね、
はい、なかなかこの居合の良さが伝わったとは思えないけどこの放送で
見ないと、
ね、だから見ないと分からないので、ぜひぜひ足を運んで行かれてくださいということですね。
で、
丸山さんからのリクエストの曲もいただいてるということで、
はい、
はい、曲は何でしょうか。
エリック・クラクトンのチェンジ・ザ・ワールド
です、
はい、
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはマンスリートークです。今月のテーマはおすすめの福岡土産ということで、あのゲストの丸山さんにも入っていただきます、
はい、私もあれですね、東京から福岡に引っ越してきて3年目、
はい、
いろんな福岡の名物とかをいただきながら知りながら楽しく暮らしております。
なるほど。
なんか気になられるのお気に入りができましたか？
ありますね。ありますね。
なるほど。それ東京に当然売ってなくてこっちで気に入ったってやつですか？
あ、最初こっちで知ったんですけど、うん、向こうでもそろそろ売ってますね。
なるほど。最近どこのデパート行ってもあるからね。
そうですね、そうですね。福岡のなんかアンテナショップみたいなのとかもね、いっぱいありますし、ね、
なるほど。うん、でおすすめ、
おすすめ、私の一押しはゆずすこ。
ゆずすこ
大好き。
なるほど、タバスコになるんでゆずすこですか。
めちゃうまいですね。
めちゃうまいですか。
あれもともと東京はあんまないんですか？
なかったですね。私福岡の空港かどっかで最初に見たんですよね、うん、なんだこれはと思って。
緑色のパッケージの、
そうそうそう、はい、なのすこ
タバスコのすこだもんね。
すこみたいな、試してみたらもう何でも合うから、うん、あの東京からこっちに遊びに来て戻るときにもうしこたま買っていろんな人に配って、そう、ホームパーティーとかもしてたのでもうかけまくって、
ゆずすこパーティー、
ゆずすこパーティーって感じですね。
なるほど。パスタとかにも合いそうですね。
合いそうですよね。
ありますね。
ここ何があるのかな。
もう何でもです。
何でもかけちゃうんです。
サラダとかでも大丈夫
ですね。サラダかけちゃうし、うん、
餃子とかもね、良さそうじゃない。
柚子胡椒でいいものだったら全然何でもいいですよね。
柚子胡椒は絶対家にありますよね。
うちあんのかな、うちどうだろう。うちわさびはないんですよ家に。
僕は、ね、お子ちゃま
お子ちゃま言われて
ラジオだから顔は伝わらないけどえって顔したよ俺は。
一瞬般若の顔
した。 なんでですか？わさび
好きじゃない。いや僕食べれるんですけど、僕食べれるんですけど、うちの奥さんはあんまり好きじゃなくて、あの鼻から抜ける感じがちょっと嫌だって。
あ、確かにそうね。
あの和がらしもちょっと苦手みたいで、僕は食べれるんですけども合わせてます。
山椒とかも、
山椒は好きですね。
あ、山椒はいいんだ。
そうなんですね。
あのだから和がらしと わさびがダメと、いうことですね。
ゆずで代用して、
なんかあの柑橘系のものは結構食べますね。カボスとか、
ああ、まあ九州のもの、九州の名産って感じですね。
そうですね。
なんかあの八割って言って、はい、こう大きいこう鉢に焼酎をバーッと入れて、氷をドンと入れて、カボスをバーッと切ったやつをドッと入れて飲む。
8で
それをこうみんなでこう分け合ってこう
めっちゃ美味しそう
っていうのを8割っていうらしいですよ。
それどこの飲み物ですか？
どこの飲み物っていうか大分とかでやってるみたいですね。カボスが入ってて。
そうなんだ、初めて聞きました。
それちょっとかっこいいな。
かっこいいですね。
別にねカボスじゃなくてもいいじゃないですか、
まあ、
柚子とか、ね、レモンでもいいし、
いいですね、
ちょっとなんかそういうのもあるみたいで、まあ高価のお土産ではないですけど、九州名産のものをそうやって使うっていうのもいいかなって思います。
そうですね。
もしかするとゆずすこもありかもしれないし、ちょっと
そうです、ね、
あ、入れちゃう、
ちょっと
入れちゃう、
ちょっといいかもしれないですよ。
なるほどね。
ああ、そうだ、お酒、お土産では結構お酒を持っていく時もありますよ。なんかもう地元のなんとか酒造、
あ、はいはい、なんかね、お酒飲む方には一番嬉しい
そうです ね、
地方のお酒なかなか入らない時あるんで、
福岡土産で言えばそういう感じか。
私も福岡来て初めて見たものはチューブに入った明太子。
ああ、
なんだこの便利なもの
チューブ粒ですね。
あれめっちゃ便利ですよね。
初めて見ました。
チューブ粒のことでしょ。いいですね。
そう
びっくりしました。頭いいと。
なんか近江ってあの近くにあるんですけど、近江、はいはい、が置いてますよね、はい、チューブの。めっちゃかけますもん。
あれ使いやすいですよね。絶対にお料理にも使いやすいし、もうご飯にギュッてもやれるし、みたいな。
いやもうどんだけ好きなんだって思いました
確かに
そんな便利に出すもんなのみたいな。なんか私の中の明太子はこう腹をこう切って出して箸の先っちょでピッてやってご飯食べるみたいな感じだったんですよ。それまではチューブでネリネリ出すってどれほどと思って
より手軽に
練り梅みたいにねギュンギュン出るみたいな。最近あの明太子もフレーバーが結構あって、
そうなんですか。
バジルとかシソとかいろんなそのフレーバーをこう出して、あとクリームチーズともすでに混ぜてあるようなのを瓶詰めで売ったりとか、あとは何ですね、カラスミみたいに明太子をやってるっていう。
え、切って食べるってことですか？
カラスミのようにあんなにもう干からびてる明太みたいになっちゃうんだけど、でもそれを刻んでちょっとお酒のあてにすると。
明太ジャーキー、
明太ジャーキー、あ、まあ、そんな感じです、ね。そういうのはありますね。
明太進化してる。
明太はすごいですよ。あと服屋さんとかでしたっけね、あの明太を作る体験もやってるっていう。
へ、
明太工場に行ってそれをこう作らせてもらう。
あ、そうなんだ。体験型明太。
だからなんか3、4日ぐらいでこうね、ちゃんと使ってできるらしいですけど、ね。
へ、
それはね、ちょっとこの夏休みはいいんじゃない
か。あ、いいですね。
いいですね。
明太
つける、ね、子供たちと行けるそれ
ですね。
ちょっと
丸山さん、お二人お子さんがいらっしゃる。
そう、そうびっくりしますよね。
びっくりしないですよ。
いやなんかね、いや、まあそのびっくりすることではないかもしれないけど、それはそうだって
暇があれば遊ぼうやって言ってます、
息子さんにですか？息子さん、娘さんに。ちなみに何して遊ぶんですか？
なんだろう、プールとかです
か、ね、あ、どっかに行くとか。
最近もう、そうそうそう、プール、そうプール、カラオケ、あとなんだろうな、まあ、カードゲームとかしようよ。
素振りとかですね。
素振りは、あ、道場行ったらもうガシガシと。
あ、ガシ、
う
ん、あ、やっぱりされてるんですか、お子さん。
そうなんですよ、最近ですけどね、やっと私の方にちょっと流れてきていました。いや、今ちょっとってずっと言われてたんですけど。
それでもちなみにやっぱりその息子さんが、はい、僕いややりたいんだよねって言ってくるんですか。
うん、
それでも自然とこう、
いつやんの的な布石をちょいちょい出しといて、
そーっと道場に入って急にやり始めるのかな。
急にはないんですけどね。
なんかそーっとこうスッとこうね、やるとかなんか分かんないけど。
でももう、その中3なんですよね、
はい、
であと何年かするともう成人になったりとか、まあ、彼女ができたなんだってどんどん離れていくじゃないですか、はい、最後、本当に最後の2人というか、もう1人娘もいるんですけど、はい、あの親子の時間を、あの食卓以外に作れるのはもうこれで最後かなっていう、そのシーズン、ラストシーズンみたいな感じで、ちょっと居合使えるといいなと思って。
居合使えるといいな。
いやいやいや、
時間は、ね、なるほどね、
素敵。
でも子供との時間は、ね、お母さんが、あの、まあ、居合の世界でアスリートとはちょっと違うかもしれないけど、でもこうある種極められてて、そこに憧れるのはやっぱ子供憧れると思うんですよ。
そうですよね、
かっこいいもん。お母さんとして見るとお母さんって思うかもしれないけど、居合の先生だって見るとめっちゃかっこいいよね。だってお母さんはいつもどっか行こうとか遊び行こうって言ってねって思うけど、道場とピッとやってるわけだからかっこいいでしょ。
憧れですよね。
で家帰ってきてゆずすこパッパッってシャー食べるみたいな。いいじゃん、かろうかと。
明太ねり。
もう食卓にゆずすこと明太しかないみたいな、
ね、ないみたいなことになってますけど。
先ほどちょっとお土産いただいたりとか、
ね、はい、それも福岡土産ですよね。鈴鹿系さん
は、ね、鈴鹿系さん、
あのちっちゃいどら焼きとかね、
めっちゃ美味しい、
口に出やすいかなと思って、
もちもちしてましたね、皮がすごく美味しかった。
結構あのちっちゃく作られてるものってお土産にいいんですよね。
あ、
なるほど、
そうですね、
なるほど、
食べやすくて。
大のひよこはちょっとね、
うん、いらないとしかも
言っちゃいけないっていうね、商品ってね。でも美味しいっちゃ美味しいんですけどね、
うん、
ということでおすすめの高価土産ということで、はい、井筒子やら明太やらのお話をしておる間に時間となりました。ということでまた来週、バイバーイ。
チャオ。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。